今日はなんとゲストの方にお越しいただいてます。
久しぶりですね。
久しぶりですね。しかも女性。
そうですね、
しかも可愛い。
そうですね。そうですね。
はい、ご紹介します。野田村観光協会の北田春子さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、では北田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、はい、初めに自己紹介お願いします。
はい、はい、野田村から参りました。野田村観光協会の北田と申します。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、北田さんに先ほど春ちゃんと呼んでと許可をいただきましたので、ここから先は春ちゃんでいいですか？
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。はい、春ちゃんには今日はですね、岩手県野田村の出来たてほやほやのパンフレットを持ってきていただきました。はい、これを見ながら一緒に、はい、いろいろと、お話できればなと思います。
はい、
はい、まずパンフレットをめくりますとホタテが出てきましたね。
はい、野田村の自慢のホタテでございます。
あ、余裕だれ出てますかね。
はい、
あ、いけないいけない。これ原寸大の写真が載ってますね。
はい、
すごい。
あの、身が大きいということで、はい、割とあの外洋に面したところで、あの、育てられるということで、野田湾がですね、外洋につながってるということで、はい、うん、すごくあの、こう流れのあるところで育つので、うん、元気な美味しいホタテが育つということなんですね。
そうなんですか。
は
い、
このあのホタテは有名ですもんね。
そうですよね。あの、育ってるのに大体どれぐらいかかるんでしょうね。
ですね、2年半ぐらいでこの大きい成貝になるんですけども、何センチに見えますかね、これがね、10何センチぐらい。
そうですね、うん、大きいです。
ホタテでこれぐらいのサイズだとかなり大きい方ですよね。
うん、はい、そうですね、これが多分一番大きいぐらいの、
はい、貝柱もすごい肉厚で、
うんうん、すごく太くて美味しいですよ。
はい、このホタテ、あの、見てるだけだともったいないような気がするんだけども、ですけど、あの、行っていただきますってするにはどうしたらいいんですか？
はいはい、あ、そうそう、あの、ちょうどですね、今あの、まあ、他のお店でも食べれるんですけども、はい、あの、古福民宿舎エボシソーさんで、
はい、
駅一グルメっていうのがね、三鉄の、今日パンフレット持ってこなかったんですけども、駅一グルメっていう、あの、三陸鉄道の、
はい、
沿線で、駅で一番おすすめできるメニューをそれぞれ開発してもらおうということで、某勘牛さんが
有名な某勘牛さん
です
ね。それで、まあ、野田村の玉川駅の一番のおすすめはということで、メニュー開発されたのがホタテの玉手箱っていうもので、
はい、
まあ、ちょうど新しくできたんですけども、はい、もうあれはですね、ホタテのお刺身とホタテの、うん、なんていうか、カツじゃなくて、
なんだ、ホタテのフライですか？
フライ、フライ、
貝柱のフライとか、
あとはホタテの、煮たのとかですね、あとホタテ餃子とかですね、
餃子、
ホタテが入った餃子とか、はい、美味しいんですよ。この間食べてきました。
あ、そうですか。
はい、というのがですね、ま、あの、前日までにちょっと、あの、予約していただくことにはなるんですけども、予約していただければ食べれるということで、1500円の大変お買い得なお弁当になっておりますので、今の一押しはそちらになっております。
ホタテのシーズンっていうといつ頃になるんですかね。
シーズンですか。はい、まあ、あの、養殖をしているので、割と、まあ、年がら年中あるという形にはなるんですけども、美味しいのはやっぱり5月6月ぐらいだったかなと。
あ、なるほど。
はい、今も十分美味しく、はい、
なるほど、
召し上がっていただけます。ま
あ、割と年中食べられる。
そうですね、
野田村に行けば、
はい、はい、
ですね、取れたての、は
い、そうですね、
ホタテ、
これはうまそうだ。あの、何度かお歳暮、お茶、お中元に使ったことがあるんですけど、はい、うちのカヌカディのところでも、
あの、ありがとうございます。
九州とかに送ってやったかな、大好評でしたね。
ありがとうございます。
こんな肉厚なホタテは初めて見た、は
い、そうですか。ちょっと他のホタテ食ったことがないもんですから
地元の
もの、地元の方の、
はい、一番、
うん、
はい、いいですね。
ちょっとね、年末のしけでですね、ちょっとあの被害があったんですけども、うん、そこがちょっとね残念なとこだったんですが、まあ、それでもあの残ったホタテでなんとか、うん、あ、はい、頑張っていけたらなとは、うん、思ってるんですけども、
間引きした稚貝で食う味噌汁も結構好きだったりするんですけどね、あれは本当地元じゃなきゃ食えないのかなっていう気
も。そうですよね、
そうですね、
間引きした稚貝って外に出ませんよね。
そうですね、うんうんうん、これはもうぜひこっちに来て食べていただきたい、
はい、なんですね。そして野田といえば、
はい、野田塩、
はい、
はい、
お塩美味しいですよね、うまみがあって、
はい、ぜひ、あのちょっとした料理の、
うん、
あのここぞという時に使ってほしいなと思います、
うん、この野田の塩、はい、野田塩はどういうふうに作られてるんですか。
はい、こちらはですね、はい、あの伝統の直煮製塩っていう方法で作られてるんですけども、
直煮製塩、
はい、直煮製塩っていうのは、はい、まあ大体塩っていうとあの田園とか思い浮かべる、うん、場合もあると思うんですけども、
そうですね、
うん、この辺りはちょっとですね、昔から鉄の生産もあの盛んだったっていうこともありますし、うん、あの近くにね、あの山ですか、山もたくさんあって、うん、
はい、
材料が豊富だったっていうこともあって、
薪もいっぱいあったんですよね。
そうですね、うん、あの海から汲み上げた海水を直接釜で煮るという単純というかですね、うん、そういった方法になってます。
あ、
うん、昔はあの一昼夜かかって炊いていたそうなんですけども、はい、今はまあちょっとバーナーの火で火力が強いということで、はい、まあ、それでもまあ何時間もかけて、炊いて作られています。
あ、これ少しずつ少しずつ海水を煮詰めて、そして最後塩ができるんですけども、
はい、
すごく真っ白な綺麗なお塩ですよね。
そうですね、うん、結晶になったお塩が本当に真っ白で、うん、実はあの昔作ってた人に言わせれば、あの頃作ってた塩は黄色かったっていうんですね。
黄色かったんですか、
う
ん、
今のお塩は白くてすごく綺麗だなと、味もいいと、うん、言われてますね。
うん、環境も何かの形で変わってきてるんでしょうかね、
う
ん
う
ん、
そうかもしれません。
そうなんですね、昔々このお塩をあの牛の、
はい、
背中に
乗、せて、はい、盛岡は、盛岡に行ったり、あとは遠くは秋田県、はい、数の地方まで歩いたと言われています。
あの塩、野田の塩は同じ重さの米と交換できたってね。
あ、そうです ね、はい、
それだけ価値がある、
はい、はい、
ね、
まあ、あのお塩があればお金がいらないと言われている時代があったということで、
うーん、そうなんですね。じゃあの塩長者なんて昔
そうですね、うん、実際にいたと思います。
旦那様でね、塩たくさん持てると、
なるほどなるほど、金じゃなくて塩あるからね。
そう、はい、そう、塩あるから
給料塩で払うみたいな、
現物式をみたいなあったかもしれませんね、もしかしたら、そしてあの野田にはとても美しい宝石もありますね。
はい、はい、マリンローズですね、
はい、
はい、こちらがですね、日本の中で野田村でしか取れないという、バラ奇跡という、
そうですね、
うん、あの宝石で、それを加工して宝石になったものがマリンローズという名前なんですけども、
は
い、
宝石的にはロードナイトでしたよね、
う
ん、はい、確か。
そうですね、
あ、よかった、
バラ奇跡が和名なのかな、
バラ奇跡、はい、
綺麗な名前ですね。
そうですね、バラ色っていうところからきっと来てると思うんですけども、うん、ロードナイトもやっぱりローズ、バラから来てるんですよね、
ロードナイトよりちょ、もうちょいピンクがかってるっていうか、うんうん、みたいですけど、聞いたところによると、だからまあそこの野田村で取れるのはちょっと、うんうん、まあ、種類としてはロードナイトなんですが、うんうん、色はマリンローズ色というか、ちょっと独特ならしいですね。
このマリンローズ 日本各地どこでも取れるわけではないんですよね。
はい、こちらだけになってます。今日もこれですね、つけてるの
は春ちゃん、はい、なるほどな、つけてるネックレス、
はいはい、写真に後で押さえたいと思います
けどね。マリンローズ、
ちっちゃいんですけど
可愛らしいピンクですね、はいはい、
残念ながらこちらですね、ただいま冬季ということで閉道になってるんですけども、4月の下旬から、ゴールデンウィークに合わせてですね、開道になりまして、でこちらが10月までやっております。
はい、
はい、
中を見学できるわけですね。
はい、コウモリさんもいます。
リアルコウモリさん、
はい、リアルコウモリが。
そしてこちらパンフレット見ます。あ、これは焼き物ですか。
あ、そうですね、うん、独特のかっこいいと言いますか、なんと形容したらいいんでしょうか、焼き物ですけど、こちらが野田焼きというものなんですけども、はい、泉田幸也さんっていう方が投稿として作られているものになってます。こちらがですね、はい、パンフレットに載っているものはそれぞれの物産展とかですね、あとは工芸展とかそういうところに出展されているものだと思うんですけども、うん、こちらの泉田幸也さんっていう方が陸前高田市の出身の方なんですけども、はい、こちらの久慈地域の方にいらっしゃいまして、
はい、
野田焼きということで作られまして、でこれまでも数々の賞を受賞されているということで、国内外で高い評価をいただいているということです。
そうですね、
はい、ないというだけあって、はい、今度個展も開かれるんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、そう伺ってます。
パンフレットの写真もこうとても前衛的な、アカデミックな雰囲気の作品もありますね。昔ながらの壺のような形の他にも、とっても楽しみですね。
はい、
はい、
地元でもですね、何回かやると思いますので、ちょっと今回は来月とか再来月の方は東京とかですね、
はい、
そちらの方での3月は現代工芸アートフェア、
はい、
東京国際フォーラムですね。
あ、こちらで行われるわけですね。
はい、4月は、はい、読めません。何でしょうかこれ。
桃花さん、これは何て読むんですか。これは
何て読みますか。
タッチングストーンギャラリーですかね。
タッチングストーンギャラリー。
はい、
うん。
こちらがアメリカなんですよね。
すごい。
アメリカのサンタフェで。
サンタフェ。
はい。
宮沢エリー。
はい。
あ、リエちゃん。
懐かしい。
というか宝石を触れるですかね。タッチングって多分タッチって触る
名前のギャラリー、
ギャラリーなんですかね。
ギャラリーの、
ここで個展を開催するんですよね。
アメリカで、
アメリカで、
すごいですね。
すごいですね。
アメリカに行かなきゃ見られないのかな。どうでしょう、はるちゃん。
そうですね。ちょっと個展の方はこの辺でも、もちろんですね、野田村のギャラリー泉田さんっていうですね、
はい、
泉田さんのギャラリーでもやることもありますけども、
はい、
ちょっとその予定につきましては、泉田幸也さんのホームページの方でチェックしていただければなと思います。はい、
ホームページの、くじこいけラジオのホームページにもリンクを貼っておきますんでね、ぜひご覧になっていただきたいと思いますね。
はい、そして野田と言いますとやはりお祭りも
いっぱいありますよね。
ありますね。もう広域として有名なのが、私は花火大会のイメージがあるんですけども、
はい、花火大会、はい、あれですか、観光祭り。
そうです、そうです
。砂祭りの時ですね、花火大会。
砂祭りの時の、はい、浜辺の、
はい、昨年から砂祭り自体はリニューアルされてるんですよね。
はい、はい、豊富ヶ浦社音祭ということで、
はい、
豊富ヶ浦に直接ステージを設置しまして、そちらでいろんなロックですとかですね、多種多様なジャンルの音楽、
フラダンスもやってましたしね。
うん、そうですね。
ゲストに去年来てもらいましたよね。テキサスマーク2の、
はいはいはい、
ローディーの大沢さんに出ていただいて、
そうですね。
では音楽を聴きながら海水浴楽しんでいただいたりとか、あと野田村のプレミアムポークと言われる南部福豚のバーベキューとかも楽しんでいただけるようになってました。
はい。
はい、
これは今年ももちろん開催予定ですよね。
はい、開催予定でございます。はい、
そして この他にも先ほどホタテの話が出ましたけれども、あのワカメも忘れてはいけませんよね、はい、春ちゃん。
そうですね、ワカメは、ただいま、新しいのがシーズンになってますけどもね、
はい、
ワカメもとっても美味しいということで、肉厚で歯応えがあって、もう大変おすすめでございます。
うん、
品質が高いということでですね、市場価格が日本一となることも、たまにあるということで、まあ日本一といっても嘘ではない、
最高級ワカメ、
はい、最高級ワカメでございます。
銀座とかの料亭に行ってわかめしゃぶしゃぶなんつったらもう何万円なんてなっちゃうようなわかめじゃないですか。
そうかもしれません、
素晴らしい、
こちらもやっぱりですね、年末の式でちょっとあの心配なんですけども、やっぱりちょっと海のものということでですね、まあそういった
東京行って何万も出さなくても野田村に行きゃそこそこの値で作れるっていうのがね、
はい、
ホタテにしろわかめにしろ、
そうですね、お魚センターで買えますのでぜひぜひ
地元で食べるのが一番美味しいですよね。
はい、
地元といえばあの私ソフトクリームが好きなんですけども、
あ、私もです、
はい、あ、もう桃香さん出てきた
甘い話が出てくる、
甘い話になるとどこからでもなく出てくる、ですけども、あの有名なのがこのソフトクリームでは、
はい、野田塩ソフトクリームですね。
はい、
はい、野田塩があの使われているということで、塩味の、まあ、あの塩味スイーツブームの前からやっているということで、
はい、
あの元祖塩スイーツということになってますけども、
どこで食べられますかね。
はい、道の駅野田の、中にあります、はい、ソフトクリーム販売所で食べることができます。はい、
野田塩はあのお土産に盛岡の、はい、まあ、料理人さんの知り合いに持ってったんですよね。そしたら野田塩、まあ、初めてだったんです、舐めて、ああ塩ってこんなに甘いんだねっていう、すごい名言を吐いたやつがいたんですけど、
あら、
さすが、
さすが
調理人だな、言うことが違う
っ
てい
う、いいですね、
塩に甘みを感じる塩っていうのがね、
旨味がそれだけある
ってことなんでしょうね、
すごいわ、ほのか美味しいものありますね。
はい、いっぱいありますので、
こちらの今日お持ちいただいた新しいパンフレットはどちらの方に行けば見れるんでしょうかね。
はい、こちらはですね、先ほど紹介しました道の駅野田さんでも置いておりますし、
はい、
あとはあの野田村役場さんですとか、あとですね、久慈市のあの駅の方にも置いておりますので、
はい、
はい、ですね、トフガウラパークゴルフ場っていうところが、
はい、
あのまあ、皆さん。トフガウラ海岸っていうのを、
そうですね、
野田の人じゃなくても知ってるかなと思いきや、
はい、
案外知らない人もいたりするんですけども、どこかなとかって知ってるけど野田だったのかなとかって言われたりもするんですけども、野田村のあのちょうど国道45号線沿いからバッと見える 3.5 キロにわたって砂浜が続くというトフガウラ海岸でなんですけども、はい、ここの海岸沿いにあるトフガウラパークゴルフ場、大抵他のパークゴルフ場は冬季やってないんですけども、はい、野田村雪が少ないということで現在もやっておりますので、
すごい、
はい、
冬でもパークゴルフが楽しめるですね、
はい、というわけであの冬は大人気で二戸とか八戸からとかもいらっしゃるお客様がいるということでですね、連日にぎわいを見せております。でこちらの方がですね、まあもちろん野田も雪が降らないといってもたまには降ることもあると思いますので、ちょっとあらかじめお問い合わせの上、ちゃんと雪がないかやってないかどうかね、あのお問い合わせいただいてから来ていただければなと思います。
はい、
ですね、お問い合わせ電話番号ですけども申し上げます、
はい、
090-9030-7386 こちらになっておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ということで、
はい、
今日は陸中海岸国立公園岩手県野田村のパンフレットを携えて野田村観光協会の北田春子さん、通称春ちゃんがたっぷりとお伝えしてくださいました。
は
い、
またあの、ね、 それぞれのイベントが近くなったらまた置いていただいて、はい、ぜひ詳しい情報を、ね、入れていただければと思ってますので、
はい、またお越しください。お待ちしてます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、野田村観光協会さんからのお知らせでした。
湯気美和子も聞いている9時小池ラジオです。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページにありますメールアドレスまで、またはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
3月のテーマはひな祭りです。リスナーの皆様、ひな祭りにまつわるどんなお話の絵も結構ですので教えてくださいね。
ひな祭り、おひな様あります。ももかさんちはおひな様、はい、
絨毯、もう大きい、かなり
階段ですか。
階段
すごい、絨毯登ったら、うちだったらもう2階に行っちゃいますよ。
お嬢様じゃないですか、ももかさん。
あの部屋全部こう、
一部屋
も
使って
出します
ね。ドドーンですか。
出すのがめんどくさいんで。
まさにおひな様ですね。
小さい時はもう、あの3歳ぐらいの時は、うちの妹と一緒に、なんかおひな様おはようございます、おひな様おやすみなさいとかなんか言ってたらしいんですけど、今じゃもう出すのがめんどくさい。
また出すの
みたいな。で、今度はほらお嫁に行くのがなんか3月、あのおひな様終わってすぐに片付けないとお嫁に、あ、よく行けないとかっていう話ありますよね。でも結構しまわなかったんですよね。なんかもうしまうのめんどくさくて、3月下旬ぐらいまで出してあることもあって、もうそろそろ片付けようよみたいな。
あ、で今お嫁に
とりあえず
1人行って、
まあまだ妹は私はまだいいわと
残ってくれて、
残ってくれて。
まあ、3月半ばぐらいだったら割と順調じゃない
ですか。そうなんですかね。でも早く本当にもう終わってすぐしまわないと嫁、お嫁に早く行けないとかっていう説はありますもん
ね。ありますね。
我が家は姉がまあ2人いたんで、まあお雛様あったんですけど、お雛様飾るとまあ3月、それするとまあ犯行がすごい忙しくなってくる時期なんで、片付けてらんねえっつって、ゴールデンウィークに差し掛かって、
あれ、5月
5月人形を出す時にお雛様片付けるみたいな、
そんなメンバーチェンジですか。
それこそ兜チェンジみたいな。
まあそんなうちの大きいなやつじゃなかったんで、まあそんなぐらいですけどね。まあ姉は2人無事に20代のうちに結婚しましたんで、
じゃあもう片付けないと、ね、あの邪魔でちゃあんまりにも大きすぎて
大変。ゆかさん家はいかがですか。
私の家は、母の作ったやつを飾るので。
あ、
お、手作り。
いや、あのフェルトで作ったやつなので。
かわいい。
すごい嫌だったんですよ、
ちっちゃい時は。
そうなんですか。
標高が20センチくらいなんで、あの段もなんか3段くらいなんで、で他のお家のはちゃんと人形なんですよね、ちゃんとした、何これみたいな、フェルトで作ってあるのもすごい嫌だったんですけど、まあなんか最近はその、あ、作ってくれたんだなっていうので、どうもっていう感じになってきてますけど、ですね。なんか結構あのまめな人で、今はなんか貝殻でなんかひな人形とか作るので、作ってなんか今もなんかせっせっせっせと何個作るんですかって、すでに 5,6 個あるんですけどせっせっせっせと作ってまして、あの素材の買い出しにはよく使われるという。ちょっと八戸方面とか盛岡方面に遊びに行くっていうと、あ、じゃあ、あの川徳とか見てきてくれるとか、三春屋覗いてきてくれるとか。お、
高級な素材を、
素材はちゃんとしたあのものなんですけど、あの作ってるのはあのアサリの貝殻とかなんでチャチーノで作ってます。
で、お母様の愛情が詰まった、
よく最近だと卵とかで作ったりとか、よく私は最近自分でビーズとかで よくアクセサリーとか作るんですけど、うん、ビーズでそのおひな様とお代理様とかっていうのを作ったことはありますね。
いいですね、いろんな形がありますね。
結構手作りとかってありますもんね、うん、
ありますよね、うん、立体的なものでなくてもこう押し花、うんうん、押し絵みたいにして、飾るものとか、うんうん、我が家は本当に帯名と目びなのしかないんですけどもね、おがくず固めて布を貼って切り込みでこう作る、昔うちの母がね作りまして、
へ
え、それをこう出したりして
作れるっていうのがすごいですよね。
ちょっとおばあちゃんとかが折り紙でよくおひな様とお代理様って、
ひな祭りだと人間もそうですけど、私はコンペイトとひし餅っていうイメージをね、今もあるのかな、沢木さんでシーズンになるとひし餅を、3色のひし餅を
売るんですけ
ど、あれが結構好きだった記憶がありますね。
見ます、
ケーキ屋さんだとありますよ ね、
ありますね、
ひな祭りシーズンだと、そういうケーキとか、
家に持って帰った後、甘酒と一緒に、
そうですね、じいちゃんの飲む口実になってましたね
子供の、子供でも飲める甘酒の、そうそう、売ってますよね。
売ってますよね、白い瓶に入った、こうして見ると我々は結構ひな祭り王道行ってません？
あれ？
そうですね、
そうですね、
変化球が割となかった、
ない、記憶正しく美しくひな祭りを楽しんでますよね。
素晴らしい、
素晴らしいです、
素晴らしいんだか珍しいんだか、
またちょっと別の話も聞いてみたいですよね、
はい、そうですね、まあ、3月3日ですもんね、
リスナーの皆様、テーマはひな祭りです。メールの宛先は久慈広域ラジオホームページに記載されています、カヌカ D 直通メールまでお願いいたします。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
次回は3月10日にアップの予定です。またその収録を3月7日月曜日カフェビリーブさんで20時から行います。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。
では次回までごきげんよう。